皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は本当のアナログとはという話です。最近このズーム疲れという言葉をよく聞きます。日本語でも海外の言葉でもね、そうだと思うんですね。もうズームばっかりやってんとね、くたびれちゃうと思うんですね。でなんか海外の新聞読んでたら、もうズーム疲れだから、自然の中で会議をやろうという話もありましたね。まあ、コロナが落ち着いてくればね、そういうのも十分できるわけでありますが、まあやっぱりなんかこうデジタルの世界の限界っていうのがですね、一つそこで見えたかなと思うんですが、やっぱなんか私非常に興味深いことがいくつかありましてですね、まず一つはUFO なんですね。アメリカの DNI ですね、国家情報局ですか、あそこがですね、UFO の情報を公開しましたね。まだプレリミナリーな情報ですが、すごく重要なことが書いてあるんですね。物理的現象であるけど、これが何者かは分からないって書いてあるんですね。これ実はものすごく重要なメッセージだと思うんですね。物理的な現象であるけども、それが何なのか全く分からないって言うんですね。要するに昔からですね、世の中の現象っていうのは神がいて、で人がいる、神と人の中でいろんなものが生まれていくっていうことで皆さん理解してきたはずですね。だから宗教っていうものは大昔から世の中にずっとありますよね。ですからその神抜きに自然界のこと、人間のことを考えるっていうことは、数百年前まで人にとって全くありえないことだったと思いますね。しかし400年ぐらい前ですよね、あれ、近代科学って生まれるの。400年ぐらい前から、神をちょっと抜きにしてこの世のことを考えてみようかっていう思いだった人がいるわけですよ。神を使わずに説明してみようかという、まあ、面白い試みですよね。でやってみたんですね。まあ確かにそれってですね、ある種のこの自然科学みたいなものを発展させましたけども、しかしやっぱり、じゃ全部説明できたのっていうと、いやできてないわけですよ。この典型が UFO ですよね。物理現象であるのに、なんであんな運動するのか全然わからないと。何者なのかもわからないと。あれ私隠してんじゃないんだと思うんですね。もちろん隠してることもあるんだと思うんですが、要するに何なのかわからない。要するにそれは宇宙船なのかもしれないし、高次元の影なのかもしれないし、あれ両方なのかもしれませんよね。そのうち複数あるって書いてありますから。でも要するに分からないっていう部分ですね。あれでも神持ち出したら簡単ですよね。いや神の使いであると、神秘であると、この一言ですね。神の使いである、世の中は神秘であるとの一言で、何も分かったことにならないちゃならないんだけども、しかし実はもっと重要なことがあるんですね。皆さん針治療とかやられたことありますかね。あれは非常に神秘的な世界ですよね。経絡ってなんですね、体の中に経絡ってありましてね、これはその血管でもないしリンパ管でもないし神経でもないんですよ。血管でもリンパ管でも神経でもないのがあれ経絡ってやつなんですね。でこれってその体の中張り巡らされてですね、でその上にこうツボがあるんですね。私のまあ、針の先生は700いくつあるって言っておられますよ、ツボね。でそれはそのいろんな、まあ、体の中の臓器なんかと連携しててですね、例えばその私もよく、まあ、やってもらうんですけども、仕事が立て込んでてですね、こうイライラ感が強い時っていうのはですね、頭の上に針打つとね、6箇所あるんですよ。血が出るんですよこれ。もう本当なんか疲れきった時はね、最初の針から血が出ますからね。でストレスがない時は、まあ仕事が落ち着いててですね、そんなストレスない時はね、頭の上血出ないね。それからこの間ですね、二の腕をやってもらったらね、なんか血が出るんだね。これ先生ここ何ですかって言ったらですね、これ筋肉でやってるわけです。なんか、重いもの落ちませんでしたからって聞かれたんで、ああ持った持ったと。何日か前ですね、富山号行ってですね、ライブやったでしょう。あの時随分重いもん持ったんですよ。そういえば先生、あの時重いもん持ちましたなと。てきめに出てますよっていうわけですね。で、だからそれ筋肉だから、まあ筋肉だからその場合すぐわかりますけども、実は逆に手のひらの方にですね、 これ目のツボがあるんです。目のツボ、目の疲労をそがせるツボがですね、手のひらの方に、手の甲ですね、の方にあるんですね。あれは実に不思議ですね。それから例えばお腹だとですね、ここは肝臓とか、ここは、胃とかいうところがあるんですね。で、あれ針ってですね、こうスッと刺しましてね、チクッと痛いのが普通なんですよ。あ、痛くないってなんです。例えばね、腰痛とかね、肩こりなんかひどいとですね、針打ってもね、痛くない、感じない。あれ感じないってすごく悪いんですってね。感じないってのは非常に悪い状態の時で、だからそれ一番良くない。それからね、昔ね、あれなんかな、二日酔いかなんかあったんですかね。で、その胃がちょっとね、調子悪かったんですよ。で、胃のにつながってるツボを先生がね、いつものようにこうちょっと刺したね、飛び上がるほど痛かったんですよ。ズキンとしてね、いや痛い痛いって言ったんですね。おいどうしたのって言うんだよね。いやーそれじゃ、いやそれ今日はちょっと胃の調子悪いんですけども、てきめんですわね。だからなんかこうね、針するとですね、どこが悪いかっててきめんに出てくるんですよね。不思議な現象なんですよ。でこの間も先生に聞いてみたんですね。そのまあ神経ってのは脳に中心があると。で心臓ってのはですね、まあその心臓に、あ、 血液はね心臓に中心があると。じゃあその経絡はですね、どこに中心があるんですかってこの間ふと先生に聞いてみたんですよ。だから経絡にね中心はないとおっしゃるんですね。でどうなってんですかっていうと、手先とか足先から出入りしてるって言うんですよ。経絡っていうのは言ってみれば気の流れる場所でね、でこの気の流れる場所で、それは体の中に中心はなくて、手の先や足の先からその気が出入りしてるって言うんですよ。でそれが体の中でね、こう幾重にも分かれてね、まあその体中巡っているのが経絡で、で経が縦で絡が横ですよね。でこのそのところに700いくつツボがあってね、でそこを刺激するとですね、この経絡の気の流れが良くなって、でそのまあ言ってみれば気の淀んでるところが治ってね、で血だとか、神経のね巡りも良くなってですね、で体が良くなっていくと。逆にこのまあ体に問題がありますよね、そのところの言ってみればその経絡のところに何か淀みが生まれてるわけですよ。淀みが生まれてて充血したりしてるわけですね、そこが。だからそうするとそこですね、こうつつくとなんか血が出たり極端に痛かったりってことになるわけですね。あれなんか昔電気抵抗を調べた人がいるんですってね。ツボ、電気抵抗を調べるとツボの中のいくつかはですね、電気抵抗が低いらしいんですよ。だから確かにこの電気抵抗の低い場所ってあるらしいんだけども、いやそうでないところが多いんでしょ、もっとたくさんあるんでね。だから非常に不思議なんですね。でも私非常に興味持ったのは、その手の先足の先から気は出入りしてんだって言うんですよ。そうするとなんかすごくよく分かることがあるんですね。例えば日本人ってですね、名刺出すときにですね、必ずその手のひらに置いて手先を相手に向けてそこで交換するでしょうね、え、あれで、それから西洋人は握手をしますよね、手先の交換しますよね。それから例えばそのお能とかですね、あるいはその狂言とかね、あるいは神祭ってありますね、神道のお祭りね、あれはほら右足から出るか左足から出るかってすごく大事じゃないですか。右足から先に出るとき、左足から先に出るときね、あれすごく 大切ですよね。それからその拍手だってちゃんと手伸ばすでしょ。であと例えば鎮魂とかですね、あるいはまあ韻を組むっていうのも手先の形が大事ですよね。それから足先も座禅だと上向ける形でですねちゃんと組みますよね。よく考えてるとあれ手先足先ってすごく大事にしてるんですね。で日本の場合は昔から草履とか雪駄とか下駄履きますから、足先は出てんですよあれ、足先は出てますよね必ずね。で手先もあんまりその手袋とかしないですよね。まあよほど雪の中は別ですけども、手袋とかしないで、ね、基本的に出してますよね。でですからこういうところっていうのはまさに無意識ですね。無意識のうちになんか気のやり取りをしてんだろうと思うんですよ。一方頭とか目とかいう世界はですね、これ意識の世界だと私は思うんですよね。例えばなんか視線を感じるとかですねいうのはやっぱこれ意識がそう飛んでるっていうことだと思うんですね。それからやっぱなんか考えたらその思いが伝わった、 例えば生き量とかね、なんかよく言われますけども、考えたから思いが伝わったんです。それ意識の世界だと思うんですね。意識の世界というのは確かに目とかおでことか、おでこは第三の目ですか、まあ、そういうものもあるし、あとは口がそうだね、なんか喋るってことそうですからね。こういうものは意識の世界なんだけど、無意識の世界っていうのは実は手先足先の可能性ありますよね。だから例えば、それこそ農作業だってなんだって、足でねちゃんと土を踏むし、それから手でなんか作物を取ったり種植えたりするし、それからものづくりもですね、手先でなんかいろいろやるじゃないですかね。手先使ってなんかものを作りますよね。確かに手先足先使ってて、要するに手先足先を使うと、そこでなんか気のやり取りをすると、気の出入りが行われると、気の出入りが行われるとやっぱり自分もね、気のよどみがあればそれもよどみがなくなるし、だから一方向こうにもいい気が伝わると。だから例えば万歳というのは手先を上に上げますよね。それから背伸びするっていうことは、足先が地面にぴったりとこう足先が尖る形に行きますよね。だから尖るとか岬の先とかいうのは、あれなんかやっぱこう形から言ってですね、手先足先によく似てますよね。気が出入りするところなんじゃないです。でそうなるとですね、この、まあ、例えばよく世の中にもレイラインなんていう人いるじゃないですか。なんかここはというところにですね、要石みたいな置かれていたり、神社があったりですね、その神社をつなぐとなんかラインが生まれたりって話、昔からよくありますよね。でなんかやっぱりこの地面もですね、水脈とも違うし、風の流れとも違って、また別にですね、経絡みたいなのがあって、気の流れがあって、まあ、これは重なってるところと重なってないところがあるわけですよ。そこで何かこう起きていると。でその経絡を、まあ、例えばなんか地面でも何度も問題があればね、その土地に問題があれば、その経絡のところで何か問題が起きると。例えば何か神社であればですね、そこで祝詞をあげると全然声が響かないとかですね、声が出ないとか、なんかやられたことあれば方は分かると思いますけどね、なんかこう違うなと、ゾッとする 気が入っちゃってるとかですね、あるいはなんかこうものすごく、反対にここはですね、すっきりと声が出ると、ものすごく快活に声が出て、ここはなんか開けてるなっていうところとか、あれ真面目にやるとすぐ分かりますよね。ああいうのってやっぱりなんかこう、そこの気が止まってるか流れてるかっていう感じですよね。あるいはなんか全然感じないっていうのは確かにあって、それってなんかもう気も減ったくれも何にもないと、あんまりにも人工的しすぎ、人工物って申しますか、もうなんて言いますかね、気が流れるだとか神々しいって以前の全くそこに達しない段階だと、ほとんどなんかこうただ単に所作を演じてるだけで何も感じないっていう世界が確かにありますよね。やっぱそういうのってやっぱあって、でだから本当のアナログってですね、実は気の世界のやり取りのことなんじゃないかなと、なんか最近こうしみじみ思うんですよ。でズームとか考えますとですね、あれ目とか口とか耳ですよね。目口耳で、あれはだから言ってみれば気じゃないよね。すなわち無意識の世界じゃないですよね。意識の世界だよね。意識の世界でのやり取りやるのがズームですよね。だからまあ雰囲気ってことで言ったって、まああえて言えば、あの額の第三の目ぐらいのもんで、だから目と第三の目と、あと耳と口だけで、口声ですよね、それぐらいのもんですよね。だから手先足先は全然関係ないですよね。あのまあ終わった時にバイバイで手のひらを相手に向けるぐらいのもんですね。もうね、あの握手もしないし、名刺のやり取りもしないしね、気の交換ってしませんよね。それからやっぱりなんか後ろに背景とか言ってね、バーチャル背景みたいなこと作ったって、どんな山の景色、川の景色、海の景色だって、実際にそこに手も足もついてないから、なんか変な感じですよね。まあ遠山郷なんかでもね、よく講演会やらせてもらうんですけども、やっぱりその前から私よくアースしてるって申し上げるじゃないですか。神様ごとの話とかですね、なんかこう、まあ、生き死にかかるような話とかね、あるいは歴史の深い話をするとですね、どうもやっぱり都会だとですね、皆さん緊張しちゃうんですよ。こう喋ったものがこう流れない、よどんじゃってですね、みんなすごい恐怖を感じるような顔になっちゃうんですね。 顔がこわばっちゃって、しかしあれ遠山でもそうですし、いろんなその他の場所でもね、こう気の流れるところで行くと、なんかすごく自然にみんな気持ちが入ってくんですよ。自然に入ってきて、あ、そういうもんかもね、そうだね、なんかこれは考えとこうねぐらいのもとですね、まあ気楽に言っちゃ語弊がありますけども、怖くなくなんか受けられる世界がありますよね。あれが前からすごく不思議なんですよ。あの気の流れが通る通らないっていうのはどこに秘密があるのかなと。喋ってる内容は基本的に同じですからね。もう昔同じこと東京でもやったことがあるんですよ。まあ、富士古文献のこととかですね、もう全然ダメなんだね。東京でやるとですね、怖くなっちゃって、そうするとやっぱりそれは気が流れているっていうことでしょうね。で、都会とか地方もですね、やっぱり木造校舎とか屋外の方が絶対いいんですよね。地方に行ってやっぱり、鉄筋の建物でやるよりはやはり地方の木造校舎とか屋外の方がずっといいですね。あっちの方がやっぱり気が流れるんでしょうね。そうするとやっぱりこの人を元気にさせる力っていうものもですね、やっぱり循環してるんでしょうね。気の力も手先足先から入ってきて、で耳で聞きながら同時になんか手先足先からいろんなものが入って出ていくんじゃないですか。でやっぱなんかその疑問に思うこととか、ふとなんか不安に思うことってあるかもしれないけども、まあその気の流れが強ければそこはもう押し流しちゃうというぐらいの感じがあるんじゃないかと思うんですね。だから非常に私はそのあたりがですね、その興味深くて、だから本当のアナログってことを考えると気の流れるところでやらないとダメなんじゃないでしょうか。そうすると全部デジタルってやっぱりありえないですよね。ズームもほら3回に2回ぐらいいいかもしれないけども、3回に1回ぐらいはちゃんと合わせてですね、その無意識の世界の気の交換やらないと意思疎通といいますか、人間関係がなかなか整わない。それからその観光立国でも何でも健康でもですね、実際にそういうものは大地や自然との気の交換、人々の気の交換がなければ始まらないもんですから、やっぱり人が実際出会わないと難しい。それから例えば字を書くっていうのもですね、あれやっぱりそのパソコンで、字を書いて指先使いますよね。だからそこには気は入ってるはずなんですね。だからそこでなんかこうプリントアウトするとまだそこ気があるのかもしれないけども、まあそれがコンピューターの方でどっか行っちゃうとですね、メールになっちゃうとちょっと違うのかもしれませんね。でもやっぱり最もいいのはそこで実際に自分で、紙に字書くことですよね。その肉質で字書くことで、でやっぱりそれってちゃんとそこ気が流れますわね。なんかそういうふうに考えるとですね、本当の健康とか本当のいいものっていうのはなんかこれはデジタルだけじゃ全然できないかなと、経絡のこと考えててですね、しみじみと思うんですね。で経絡っていつどこで始まったのかって、まあ、いろんなのに聞くんですけども、いやそれは分からんってですね、経験的に昔からそうなってたっていうことで、誰がいつどこでっていうのは基本的には分からん。新しい壺発見する方いるんですよ。新しい壺発見する方いるんだけども、まあその経絡そのものがいつどこでどう生まれたのか、誰が発見したのかはまあ分からないですね。そういうのはね、非常に神秘的で、でも人種を問わずみんな持ってるわけですよ。西洋人も東洋人も誰も関係なくみんな持ってるわけだから、だから本当は経絡っていうのはあれ人種を超えて何でも通用するはずで、言葉とか言ったらね、その文化とか言語とか問題になりますが、気の世界は基本的に関係ないはずですよね、あれね。人種関係なく気を通じるし、おそらく動物も植物もですね、気はやり取りするはずで、岩石なんかだって山だって海だって川だって気は多分やり取りするはずなんですね。そういう中の経絡っていうものがなんか重力を受けてるのかなんか知りませんけども、なんか大きな生命力のですね源にもなってんじゃないかな、なんかそんな感じがなんかするんですね。要するにこうそういうのっていうのはなかなかの科学的に解明することは難しいですよね。でもさっきも言ったように UFO の話っていうのは科学的に解明できないんだけども、なんかそこに物事があること、物理的現象があることが分かったっていうところがすごいことで、それを援用すればですよ、今までですね理屈は分かんないんだけどこうなるって分かってたことは全部表に出るわけですね。 まあ微生物が放射能を消す話もそうだし、新旧のこともそうですしね、やっぱこれすごく重要なことですよね。でだから最後はまあ神の仕業かなぐらいでですね、まあ終わりになるのかもしれませんけども、それともやっぱり役立つことは役立ちますわね。そんな意味で言うと、まあデジタルとアナログのこの二本立てというのはなんかものすごく楽しい世界じゃないですかね。アナログの方もですね、もう少しやっぱり考えていくと深い世界が見えてくるのかな、こんなふうにも考えているところであります。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、本当のアナログとはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。